月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。
シーラさん、
はい、
受賞したらしいですね。
はあ
監督、
いや
なんかね新聞に載ってたっすよ。
見ましたよ、
うん、
すっごい拡大してなんかこう、うん、
JFN 賞 CM 部門で出演者賞、
これ出演者賞ってそれだけじゃないでしょ。
だからそうそう、まあ、主演女優賞みたいなもんですよ。
本当ですか。
もうそれ以来もう鼻がどんどんな
もう日本一日本一って木部さんがね、おっしゃるもんで、
まあ、ちょっと関わってるものとしては嬉しい反
面。木部さんがディレクターされたん
で、ね、
だからね、
おめでとうございます。
ありがとうござい
ます。
まあ白もついたかな、
ね、そう、まあ、この番組も結構全国的に主演女優賞レベルの
本当
番組で、あご挨拶遅れました私月刊ゆきさだえさお、お相手の木部敏夫と
シーラと
ゆきさだえさおです。
この3人で、
はい、
もう賞を受賞している
主演女優が、
主演女優と、
もうどんどん進めてもらってね、
監督賞
ね、
日本アカデミー監督賞か、そうか、
私は何も受賞しませんけど
そういう時代もあったねと、
そういうメンバーでやっていきますんで、今日はまあ本当に世界が注目する月刊ゆきさだえさおになりそうなんで、ビッグな人からのコメントも届いております、ぜひ最後まで楽しんでいただきたいと思います。じゃあ監督、タイトルコールお願いします。
月刊ゆきさだえさお、よーいスタート。
月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。
ということで今日は先月も予告いたしましたが、
はい、
明日公開になります、
うん、
映画スカイクローラー、
はい、
スカイクローラー祭り
でございます。
ということでね、スタジオにもすごい方にいらっしゃってもらってますんで、
ね、華麗な方に、
まずはスカイクローラーについて、まあ主演女優賞のシーラさんが、
はい、
バシッとナレーションで決めてくれてますんでこちらの方をお届けしましょう。
お願いします。
完全な平和が実現した世界で、大人たちが作った賞としての戦争、そこで戦い生きることを決められた子どもたち、思春期の姿のまま永遠に生き続ける彼らはキルドレと呼ばれた。ロストック社のパイロット神奈美雄一は前線基地ユリスに着任する。基地の女性司令官草薙スイトもかつてはエースパイロットとして戦ったキルドレの一人だった。繰り返す戦闘という日常、やがて雄一たちの中で何かが変わっていった。伊藤千尋脚本、ゆきさだえさお脚本監修、押井守監督作品スカイクロラは明日8月2日全国一斉公開です。もう一度生まれてきたいと思う。
シーラさんのナレーションでございました。
いや、もう一度生まれてきたいと思う、うん、
どうですか、どうですか、ダメですか。
聞くちゃんもびっくり
違う意味でびっくりみたいな、
まあ、うん、いや、あの
怖いよ、
いや、
うん、なんだそれ
ということで、スタジオの方にはですねこのスカイクローラーの脚本を担当されました、
はい、
まあゆきさだ組の脚本家としてももうおなじみ、まあね、クローズドノートの時には取材で私インタビューさせていただきましたけど、伊藤千尋さんをお迎えしております。いらっしゃいませ
脚本の伊藤です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日なんか4人ということで、かわ
いい
もうでもあれですよ、ベネチア国際映画祭スカイクローラー、
そうですよ、
招待されてるということ、
本当そうですね、俺より先に伊藤千尋は脚本でねベネチア映画祭、まあ俺も脚本監修ですけど何もやってませんが宣伝担当みたいになってますけど、ベネチアにね、すごいなと思って、アニメーションが今年多分21本とか、
はい、
コンペティションが選ばれるんですね、毎年ね、はい、映画祭っていうのは
そこで選ばれるだけでも相当すごいことです。
もうベネチア映画祭っていうのはカンヌ国際映画祭でベルリン国際映画祭、それでベネチア国際映画祭って三大映画祭の一つ、ヨーロッパの三大映画祭の一つなんですね、はい、でそこでコンペティションって21本で選ばれるだけでも 春の雪の時には惜しくも落ちたんですけど、あの本当に惜しかったんですけど、でなんかこう因縁のベネチアだったんでね、うん、今回おしいさんがベネチアだっていうことで、でも もちろんベネチアの選考委員のディレクターもおしいさんのファンだし、もちろんね他の例えば今回宮崎さん、うん、で北野さんっていうね、そうそう北野武さんってもうそうそうたるもう3人の、まあ、まあ常連ではあるんですよベネチアの、はいはい、ただこの3本を普通入れるってかなりねいろいろ問題があるはずなの、
うん、
あの世界のいろんな国にやっぱりディレクターたちは、
う
ん、
そうですよね、日本から3本っていうのはね、
日本だけ贔屓してるじゃないかと言われるかもしれない、批判があるかもしれないんだけど、うん、このディレクターはあえてこの3人を選んだっていうのは、うん、これ結構快挙なんですよね、うん、ちょっと面白い。だから普通だとやっぱだからこの3人のその3社が今回提示したものっていうのがそれなりにやっぱり世界レベルに達してるっていうことだろうと僕もすごい期待してるし、だからスカイクローはそこに入ったことは一番ね、あの一般的には宮崎駿さん北野武さんっていうのはやっぱりもうみんな知ってるじゃないですか、
まあ、他のね映画祭でもグランプリ取ったりとかしてますからね、
うん、おしいさんはやっぱり賞を取ってないんですよまだ、うん、おしいまもるさんっていうのはね、うん、でアニメーションの監督っていうことなんだけども、うん、おしいさんもコメントで言ってたけども、アニメーションが映画として、うん、あの認められたってことはものすごく嬉しいという、
うんうん、
あの、ベルリン国際映画祭で千と千尋がグランプリ取った時も、はいはい、宮崎さん同じこと言ってたんですよ、
うん、
やっぱアニメーションが映画としてグランプリ取ったっていうのはものすごくすごいことだって、やっぱりおしいさんも同じように今回はコンペティションで、
うん、
あの入ったっていうのはねものすごくやっぱりすごく感慨深かったんじゃないかと思
い
ますね。
いや、おしいさんはどんな人なのかってこちらにですね、シネママネシさん常連さんですけどもいただいてますけども、おしいまもる監督の作品は大好きで DVD も何枚か持ってます。あの難しいセリフ回しが何度も見ていると快感になってくるんですよ。宮崎駿みたいな巨匠監督にもズケズケと厳しい発言をするキャラも大好きですおしい監督って普段はどんな人なんですかっていうご質問なんですけども、これは伊藤さん一緒に仕事をした、
そうですね、
普段は
こう一般的に思われてるイメージとは全く逆の多分方だと思いますね。すごい少年みたいでお茶目で面白いし穏やかな感じがしますね。私はなんかこういつもこう優しく見守ってもらってるような感じで、はい、
今回そのね、おしいさんというと割とまあ女性の脚本家と組むのは多分初めてじゃないかなと思うんですけども、
初めてですよ ね、
あえてその雪貞組脚本家の伊藤さんもご指名ということで、うん、こう声がかかった時はどんな感じでした、
はい、めちゃめちゃびっくりしました。間違いか私なのかな本当にって思ったんですけど、うん、まあ、春の雪をすごく気に入ってくれたっていうこと で、うん、でとりあえず会ってみたいって言われたので、うん、大丈夫かなどうしよう全然あ問題外だったねって言われて返されるんじゃないかと思ってドキドキしてたん
ですけど面接みたいな感じ
です、ね、はい、もうそんな気分だったんですけど、すごくこう話が分かりやすくて、うん、結構盛り上がったっていう言い方をしていいのか分かんないですけど結構楽しくて、でその場でやってくれって言ってもらえたんで、よかったと思いました。
でも僕今日スカイクローラー今朝見せてもらったんですけど、
あら、そうですか。
本当にねやっぱ新しい推し守るの世界っていうか、
うん、
今までのやっぱり推しさん作品とは明らかに違うテイストがあるんで、やっぱそれはやっぱ伊藤さんが脚本を担当してるってことが大きいのかなって思いながら、だからこれでどういあの初めて推しさんの作品今まで見たことない人も、はい、入門編っていうか、あの分かりやすい部分もすごくある。もちろん奥はすごい深いですよ、でもすごくねあの気持ちが入りやすいキャラクターがいっぱい出てくるので、これぜひおすすめですよ。
押井守監督っていうとなんかすごくなんかこうセリフが多くて分からんって思ってしまう
難しいセリフがね、イノセンスとか
何を言っているのか途中から分からないみたいになってしまいがちな初心者なんですけど大丈夫。
いやいや今回のはもう本当になんか切ないというかやっぱり恋愛映画ですよね。あの
そうですね、うん、それをすごく意識して書きました。
じゃあ女の子も
むしろ女の子の方が多分グッとくるシーンが多いんじゃないかなと思いましたね。
なんか空のシーンとかすごい綺麗ですよね。なんかこう予告で 見たりとかした
ら、あのなんかこう、まあ、CG もアニメーションもどこまでか分かんないんですけど、うん、すごくこう戦闘シーンがすごくリアルな感じで、
そうですね、空を 3D で地上を 2D で使い分けてるんですけど、本当にこう実写と実写なんじゃないかっていう衝撃のオープニングで、うん、私もびっくりしちゃいました、うん、これ絵なのかなっていうような、
やっぱ脚本家として描いた世界がやっぱ実際映像になると、やっぱそこはびっくり、脚本家のイメージも上回るぐらいな、
もう全然上回ってますね、すごい、
やっぱそこは世界の推し、
本当ですね、
この後実はコメントももらってますので、
あ、そうですか、
はい、お楽しみにしていただきたいと思いますが、はい、今日はですね、せっかくあの戦田組の脚本家伊藤さんが来てますんで、監督も含めていろんな脚本話なんかも盛り上げていきたいなと思いますけど、はい、こちらの方にメッセージが来てますね、
はい、はい、ラジオネーム宇宙家族ジェットソンさんです。京都で聞いています。戦田監督の通信脚本家講座に質問です。脚本家養成講座できちんと箱を作らないとダメだと言われました。でも戦田監督の話を聞いていると、構成にとらわれているとキャラクターが深くならないと言われているような気がします。どちらも大事なんでしょうけど、構成と人物描写の両方をうまくバランスを取る方法ってないんでしょうか。専門的な質問です、すいません。
ここのとこね、脚本の相談が監督に向けて多くて、やっぱ監督はやっぱ毎回言われてるのは、キャラクターをやっぱきちっと、人物造形をきちっとやらないと、やっぱ、うん、あの取ってつけた話になるって前回おっしゃってましたけど、う
ん、きちんと箱を作らないとダメだと、
箱っていうのはこう、どういう、あ、伊藤さん、
いや私にはあまり向いてない人もですね、私も箱ってよく分かってないです
あれ箱知らないんだ
箱って何ですか。
箱っていうのは、あの箱書きっていう言葉があって、うん、要するに柱を立てて、はい、要するに 要所ここで何を描くかっていうことをこう書いて、例えばよくある脚本の書き方だと、例えばポストイットみたいなものにね、
はいはい、
書いてこう貼っていくんですよね。そうしていくとこう全体が見えてくるじゃないですか、はいはい、ここでこういうことを言ってだんだん構築していく、
はいはい、
要するにで伏線をここで貼っといて、はあ、これでこの辺りぐらいだとまだ記憶にあるこの伏線が生きてくるみたいなことをこう
大体入れ替えたりとかするわけです、
うん、要するに、作家と違って脚本家っていうのはある種の技術なんですよね、
うん、
だから、小説を映画化するにおいても自分の必要なものをこう書き出すわけですよ、うん、この原作から得たもの、うん、描きたいもの、うん、でそれで大体構成していくものじゃないですか、
うん、
ただあの 脚本家にもいろいろあって、原作があっても原作からインスパイアを受けた何かをゼロから書いていく、
ほうほう、こう
でシーンを少し自然と入れ替わったりとか、ほうほう、日にちが別に、うん、本当は 日替わりがなかったのに日替わりを作って、そこにいろんなシーンを入れていって枷を作っていったりとかっていうやり方もあるわけだし、うんうん、だから一筆書きで書く脚本家もいるだろうし、それとも
頭からずっと書いていくみたいな、うん、
で結局ここで終わりみたいな作家的なね、
うん
うん、脚本を書く方もいらっしゃるじゃないですか、うん、まあでも伊藤千尋の場合はどっちかというとそっちに近いっていうか、その要するに箱分けをしない、箱は分からない人間ですかね、箱って何ですかってさっき聞かれたんです
ごいですね、プロですよね
はまあだからそのなんだろうな、感性っていう言葉はすごくずるい言い方なんだけども、うん、なんか何を感じたか、要するに一読者としてとか、うんうん、その対峙した物語に対して何を、じゃあそれで何を描こうとするのかっていうことを分かりたいと思って書いてるわけですよね。
そうですね、なんかそのなんかこの物語のこの感じた、自分がこの感じたこの感情を分からせるっていうか、すごくこう絵で見た時に分かりやすくするためには、うんうん、なんかこの役のこの人がこういう感情をもっと見せてくれれば伝わるとか、そういう考え方で感情を追っかけて書いていくんで、私は頭から、だから箱っていうのはあんま考えたことない
です、ね、だからまあ作為じゃないんですよね。だからこの人はこうあるべきだろうとか、この人をもっと知りたいとかっていう衝動を脚本家が物語に介在させて、
うん、
原作があってもなくてもですよ、でそれでこう加えていくんですよね。でなるほどと、だから端的にこのシーンはこういうことなんですと、原作にはもちろんないです、うん、スカイクローラーにもたくさんないシーンいっぱいあるんですよ。
原作にはない、
原作には全くないシーンがある。例えば癖っていうものでいくのね、
はい、
あの まあ、これあんまり言ってしまうと明日から見る人の楽しみを奪ってしまうんだけども、うん、生まれ変わりの話が出てくるわけですね、うんうんうん、輪廻転生っていうか、うん、もうそういう要するに死んでまた生まれ変わってくる、うん、で同じ人間である表現としてやってることが癖なんですね一つのね。例えば新聞をきれいに折りたたむとか、はいはいはい、そういう癖がある人っているじゃないですか、はいはいはい、潔癖な癖とか、はいはい、でそういう自然な癖を加えていくことでこの人がそういう人間だ、うん、でどうすればそれが分かるんだろう、はあ、っていうことからまず始まっていく。そうすると一つの出来事があるんですねそこに、うん、事象としてあるわけでしょ、うん、叙事っていうものが生まれるんですね、うん、今度はこの人に対しての。でそれがじゃあ物語にどう左右していくかと、うん、っていうのが多分シナリオのその面白さですよね、
はあ、なんかそんな話聞くとまたもう一回見たくなったな、うん、
繰り返されることっていうことの中である種関連的なものじゃないですか、うん、ただなんかねやっぱりシナリオを書く人はそのなんかこう作為でこう見せたかったみたいなねものをこう打ち壊していった方がいいっていうかね、うん、僕は実は今 PV を撮ってたんですよ最近ね、ほうほうほう、プロモーションビデオ、
はい、
もう暇だったんで暇だったんでっていうのもあるんですけどソニーのね新人アーティストさんがいて、はい、ワンドラフトっていう人たちがいて、はい、その新人のアーティストからなんか撮ってもらえないかって依頼があった時に、はいはい、あでもそれはいいなと、青春っていうテーマだったんで、はいはい、まあ、僕に話が来るのも分かるし、うん、でももう僕はもう青春にはちょっとうんざりしてたりするわけですよ、うん、もう青春を撮るのはもう、 もう撮り尽くしたなと思うわけ、うん、ただプロットを書いてきたプランナーの、ね、知り合いから、うん、もうやっぱり明らかに僕の映画を意識した青春が提示されるわけ、うん、でこれはねハードル高いんですよ逆に言うと、うん、もうやってきたことテレンテクダなわけ、うん、ただそのテレンテクダの中にのシナリオを構築するのは簡単なんですね、うん、今までの自分の映画のように、うん、ただね撮っていくときにだんだんずれていくんですよ、うん、その時の感情でこう推し進めようと思う、うん、キャラクターで、うん、出演してる主人公のキャラクターたち でそうしていくとシナリオなんかどんどん崩壊していくのね、うん、ただ最後に編集して見せたものにやっぱりそのね新鮮さがあるんですね、うん、生き生きとしたビビッとさがあるっていうか、うん、やっぱシナリオってそうやってこう一回書いたものを壊すためにもあったりするわけ、うん、で今回のスカイクロラもそうなんです。伊藤次郎が書いた本を押井守がどう演出するかっていうところに全く違う人間ですからね、年齢も違う性別も違う、うん、ね、50代の男性と20代の女性がコラボレーションするとこんなもんができんのっていうスカイクロラ感じたし、
うん、その俺はすごくなんか新しい世界を見せてもらったなって感じがしますね、うん、まあ、そんな生貞監督の PV、
はい、
まあ、そろそろじゃあもうちょっとしたら見れるんですかね、うん、我々も
結構ね、うん、俺も PV 撮れるなみたいな
俺 PV
無理かなって、もう撮ってる時はもう絶対この4分何秒に収まらないと思って膨大にフィルム回してたんで、また相変わらずもうすげえそれダメって言われてたのに
まだやっちゃったみたい
な。のにフィルムがちゃんと買ってあったっていうのはなんかすごいなんか微妙なあれですよね、
予想してたんじゃないかな、
予想されてたっていうね。
月刊雪貞功のポッドキャストいかがでしたか。月刊雪貞功では皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FMK 月刊雪貞功の係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。